おはようございます。タニアツのジャストフォアユー。タニアツからラジオの前のあなたへメッセージ。
ジャストフォアユ
ー、人生をフレッシュに演出するプログラム、
ジャストフォアユー。この番組タニアツのジャストフォアユーはカリスマ保険アドバイザーにて関西経済を熱くする魂のメッセンジャー、タニアツが元気あふれるパワフルな起業家をピックアップ、その人生観を伝えることであなたに元気をプレゼントします。
タニアツの Just for You。
この番組は大阪産業創造館の講演でお送りします。タニアツさん、ストレスたまりませんか？
まあたまりますね。それはもう誰でも違う、この現代
ねえ、
不景気やし、まあでも一生懸命やらなあかんし、
だ気づいたらね、
はい、
やっぱりこうタニアツさんなんかでもね、こ
う
あちこち体が緊張してて、
そうそう、
それ知らない間に緊張してて、
そうそう、
でも頭から肩から、
もう肩も凝るしね、
これね、いっぺん針打ってもらうんですか？
そうやね、今日の先生すごい。
はい、
話聞いて針のイメージ変わりました
ですか、
うん、
いや、やっぱりね、僕はね、実は針がもともと好きで
ファンなんですよね、バンディさんね、
うん、でね、針でないとちょっと僕はちょっと満足できない、
そうですか、
うん、ちょっとマッサージよりはもう針でギャッと、もうえぐり込んで、
そうですか、鈴木先生にお話
打ちまくってというか、
はい、聞いてみましょう。
はい、永楽鍼灸院院院長の鈴木博先生です。どうもおはようございます。
おはようございます。
今ストレスの時代です、
はい、
針というのはどれぐらい効果があるかということをちょっと今日はお話していただきたいんですけどね。
そうですね、う
ん、はい、まず針の道に入ったということをちょっとどういうプロセスで、
はい、うちは親父が医者なもんで、大黒がまたこれまた鍼灸師で、看護婦なんですが、
はい、
高校までは全然僕分からなかったんですが、大学卒業してから、まあ、就職も、まあ、今の時代と同じようにあまりいいことがなかったんで、はい、じゃあまあ親父が、兄が西洋医学やってますんで、お前は東洋医学やったらどうやと、いうことをアドバイスされましてね、それでまあおふくろの後を継ぐという感じで、僕は東洋医学の方へ、入ったわけです。
大変だね、ラジオ聞いてる方、東洋医学と西洋医学、まあ、分かってらっしゃる方は分かってらっしゃいますけど、思想の違いのが
まあ、全く違いますわね、
考え方も違
う、どう考えても、
ね、今はどんどん融合していってるん
ですけど、
まず基本何がどう違うのか、
やはり西洋医学というのはもう科学ですね、科学でこう裏付けされたものを
客観視
で信用していくわけですね。
具体性、
でそういうことですね、
はい、
もうなんかこう、そうです、なんかこう数値で表されたものはこれは確かであるという考え方、科学的なものですが、
はい、
東洋医学というのはこれは科学では決して解明できないものなんですね。でこうただその経験の医術ですから、
はいはい、
中国何千年の昔から続いている伝承医学なんですね、はいはい、それは全て経験できてるんですよ。
あ、ね、だから
こうやったらこれが治った、
経験として治った、
そうですね、
まあ、統計学に近いような感じでしょうかね。そうですね、だから
こうやったら治ったというのが、その道になってるんです。
抽象的でこう文化的って言ったらいいんですか、
はっきり言うたらもう何分からんけど治ったなというのの積み重ねなんですよ。
ね、ツボなんて
ないんですよ。ツボというのは結局その何千年という間にここへやったツボはこれが効いたというのツボが結局、まあ今で言えば900、1000はあるわけですよね。そのツボに針したらこういう症状が治ったよというのが元なんですよ。だから本当に水と油で東洋医学と西洋医学もともとつながるはずがないんですよ。
でも今の時代は
なってきたんです。
大接近、
そうですね、
これ昔は絶対考えられなかった、
なかったです、なかったです。ただそれは結局西洋医学の麻酔科の先生が我々の師匠なんですが、兵頭正義という有名な教授なんですけど、
はいはいはい、
この先生が、はい、西洋医学の中に東洋医学を入れたら、もっと効果があるに違うかなというので、その当時流行った、鞭打ち症に試したわけですね。
ああ、もうペイン、痛みを取る
ですね。痛みの治療というの、
ね、それはよく私たちもね、はい、針っていうとこう痛みをね緩和するっていうイメージはよく持ってるんですけど、ね、私今日鈴木先生にお会いして初めてすごい、わすごいなと思ったのは、もともと免疫力がこう高ければ病気とかあんまりならないと先生おっしゃって、でその針というものは免疫力をこうあるいろんなところを刺激して高めるんやと、だから細胞活性化するという原理で針というものは全体の、ま、ものを こう治う力がついてくるというようなあのことをおっしゃったんです。それびっくりしたんですよ。そういう知識がないもんですから、なんかこう痛みを和らげるとかね、ちょっとその神経のところをついてこうっていう風にイメージがあったんですけど、あれで免疫力が上がればそれはもう元気になったりね、それはもうそれ当たり前にするいうか体の中入っていくものですから、
つついて痛いわけですから、そこにその辺の細胞は僕らの意思とは関係なく活躍しますから。
あ、そういうことなんですね。
そうなんですよ。あの 痛いから効くんじゃないんですよ。
言うたらあの消防訓練をしょっちゅうやってる消防士みたいなもんですよね。
ですからあのその針を刺すという、まあ、イメージ悪いんですけど、針を入れるということによって生体というのは何らかの反応が絶対あるわけですよね。だその反応が
を利用する
そうなんですよ。だからそれをすると神経が、こうすごくバランスが悪かったやつが元へ戻っていくという、これがあの今やっと分かってきたというか、何千年の前はそれが分からなかったと思うんですよね。
あ、ここ押したらようになったから、
ようになったから、まあ、それでいいじゃないかということでやってたと思うんです。ところがあのだんだんその医術とあるいは医学というようになってきたときに、やっぱりこれはバランスが良くなってくるんだなというのは分かってきた。
ゆうた先生ね、なんかお薬飲んだら副作用があるじゃないですか、それを前に言ったら逆利用しているようなもんというようなイメージも。
ですから針してあの副作用というのはまずないんですよ。
副作用というかそのこう体を押すと何らかの反応が起きる、それでバランスが整うということをもう一歩深く考えてやったようなことが効くというような感じですかね。
あの打てば響く感じで何か刺激を与えると、
それ体必ず反応してくると、でそれがバランス整う、ね、
逆に言うと弱い人というのは、もう言うたら免疫の免疫部隊が、体内の免疫部隊が一個も訓練されてへんから、ほんまにバイキン入ってきたら戦えない。
戦えないです。だからそういう人に対しては我々ハリキューである場合は弱い刺激を与えるわけですね。だからそういう体の弱ってる人に対して強い刺激をやるとかえって止まってしまう。
ちょっとずつ刺激を与えていて、
柔らかい刺激、少ない刺激によって活性化していくわけです。
すぐ風邪ひくしてるのは、ほんまにもう無菌で、もう言うたら中の舞台はほとんど
安い。それで先生言わはったん分かった。その人によってツボも強さも違うんだよっていうのは、そこを先生の経験から見てもらう。
それはあの昔はあの脈を見てたわけですね。あの両手で脈を見るという六部定医というんですが、そういうあの漢方的な治療というのは脈を見ながらその脈に応じた処方をすると。
中国の先生よう脈見張りますよね。
いやあのだから中国からあの平安時代に入っていたわけですよ、日本に入った時は。その頃はハリー博士だりそういう名前があったんですよ。それからずっと江戸時代に続いたわけですね。だから江戸時代の、徳川に使えるようなあの御殿医という、あの殿様に使える医者、なんか全部あのよくドラマでも脈見てますよね。
見てます見てます。
あれが六部定医なんですよ。であの脈を見て弱い人に対してはこういう処方をするというのが、あの江戸時代の頃はそれが漢方医というのがあったわけですよ。
先生開業して37年ですよ。先生めちゃくちゃ
若く見える。め
ちゃくちゃ若く見えるでしょ。
これはすごいです。
これは先生そのね表情もね柔らかい症状なさってるし、これ先生自分で入りなさってるんですかって聞いたらやっぱりなさってるそうです。
感覚がでも鋭くなってらっしゃるんじゃないですか。
やはり配慮することによってやっぱ体自体の働きも良くなりますし、からもちろん頭の回転も良くなると思うんですけどね。
別にそう薬飲むとかいうわけじゃないから、自分の、自然治癒力 で、
ね、
こう刺激しながらこう合わせてやっていくということで、
ただやっぱり自分の体というのは知っといた方がいいでしょうね。あこの時は調子が悪いなとか、あこの時は調子がいいなというのを分かれば、ハリキューその時行けばいいんだって、コントロールできるわけですよね。
自分との体との対話みたいなの
は、そうです、そうです。
これをもう体さんと思って自分じゃないと、
そうですね、
どうですか、どうですか、
そうです、それを問えばいいわけですよ。そういう時にシグナルが出れば、やはりこれは治癒せないかということになる。
ちょっと助けてもらって、ね、乗り切って、また自分の力を高めていく、ということにちょっと力貸してもらえると。あこれはもう、まあね、全てのことに、やっぱり人間ね免疫力上がれば
ですよね。
がん細胞を送っていくいうね、うん、あれです
ね、ナチュラルキラー細胞が活性化しますからね。
これもうすごい今言われてることですもんね、うん、
だそれによって新陳代謝良くなるわけですね。
あと心の病気なんかにも効きますよね、
う
ん、
いいですね。やはり、うん、特に今多いですからね、うつ傾向あるいはうつ病、う
ん、でもね前も言ってたんですけど、はい、やっぱ心 そのストレスに対して人間耐えれるだけの脳を持って生まれてるのに、はい、なぜ弱いんやったら、はい、血行が悪いんちゃうかとか、
はいはいはい、
そういう可能性ありますよね、
あると思いますよ。だから環境によってだいぶ変わりますよね。だその職場の環境、それから上司との関係となって、そのストレスがすごく溜まってきた、それによって神経がバランスが悪くなるというのはもちろん今現代すごく多いと思うんですよね、
はい。この先生 の, まあ、ご相談したいという方は、これインターネットのホームページの永楽鍼灸院でいいですか、
ね、
はい、永久の永に、はい、楽鍼の楽、
永久に楽しいという
永久に楽しい、はいはい、先生のところではもうアンチエイジングの美容針もやってらっしゃるんでこれはもう絶対行かれた方がいいと思うんで、先生の顔見たらもうどれだけ若々しいかっていうね、
はい、
もう、はい
はい、じゃあ最後にちょっとメッセージがありましたらお願いします、
は
い、
そうですね、やはり今も言うように、やはり鍼灸治療というのは薬はないですから、うん、やはり自分 の体を、いつも見て、それによってやはり今日は体力落ちたなという時は、治療していくという、うん、そういうやはり自分との体の対応といいますか、
はい、
もうそういうのが一番大事じゃないかなと思うんですけどね、
はい、いやこれからもね、たくさんの人を、はい、そうやってもう免疫力を高めて、ね、はい、助けていってください、
はい
はい、今日は、高津区にあります永楽鍼灸院院長の、鈴木博さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。タニアツのファイナンシャルアドバイス、このコーナーは関西の中小企業とともに歩み悩み笑い、中小企業を熱くするファイナンシャルアドバイザータニアツが難しい財務のお話をきらびひらめくヒントをお伝えします。さて今日は谷さん、どんなアドバイスを。
今日ね、うん、個人の入院でね、よくうちに相談来られるんですけれども、うん、
はい、
最近ね先進医療の入院がついてるのに入り替えたいんですけどっていう。
先進医療ね、
聞いたこと
ある。例えばその、うんうん、粒子線、放射線、
重粒子線治療とかな、
ね、うんうん、すごい医療あるんやけど、
けどお金が高いし、500万とか300万とかするし、
うん、
ほんでまあまあ先進医療あるねんけどね、
はい、
すごい先進医療のついた保険って、まあ、昨今出てるんですけれども、はい、そんなんて高いと思いますか。
いや、それは高いと思いますよ。だって、うん、医療費が、まあ、言うたら100万超えるようなものが多いじゃないですか、
うんうんうんうん、
はい、
高ないね。
あ、そうなんですか。
何十円やね。
あ、そうなんですか。
でもこれからくりがあって、ちょっとここ皆さん勉強しておいてほしいんですけれども、はい、まあ、ついてればついてるほどそれでいいと思うんですけれども、
はい、
それでその先進医療を受けた時に、うん、ちょっとその辺の病院でもね、まあ、少し、うん、ちょっとこう医療施設のいい病院だったらば、うん、先進医療で治せるものあるんですが、
はい、
ただ先進医療で指定を受けた、国からの指定を受けた病院で治さなければその先進医療の給付金って乗れないんですよ。
あ、
だからちょっとここ勘違いしてもらったら困るんです。
神戸にあるようなセンター医療センターみたいなところっていう、
っていうかもうちゃんと国の指定って言ったら本当少ないんですよ。先進医療として認定してあげてますよっていう施設でちゃんと治療しないと、その先進医療のものが例えばついていても治療費降りないと、はい、いうことなので、ちょっと今の段階では何十円なんですけどね、
はい、
その、まあ、特約っていうのは、
はい、
ですからそこちょっと覚えておいていただかないと、あ、先進医療あるわと思って治療されても、普通の病院では認定されていないところで治療されても、
うん、
給付金降りないということで、一つ今日アドバイス。
でもそれをちょっと頭に入れてるだけで、
うん、
例えば契約の時に、あ、そう言ったら谷さん大丈夫でこんなん言ってはったけど、
そうそうそうそう、
ちょっと聞いてみると、
そうそうそうい
うことで、
そうですね、ちょっと注意していただくという、
これ一本参りましたね。
そうですね、
はい、はい、谷アツのジャストフォーユー、ご案内は
谷アツと
僕バンディがお届けしました。それでは今日も一日
あなたにジャストフォーユ
ー。この番組は大阪産業創造館の公演でお送りしました。ジャストフォーユー。